こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、ぜひ最後までお付き合いください。今日はですね、お金のお話、お金のご相談についてのレターと、夫とのね関係性についてのお悩みをご紹介します。はい、では早速最初の方です。鍋友ネームエリスさん、こんにちは、エリです。いつもラジオ楽しく聞いています。こんにちは。一つ大輝さんに聞いてみたいことがあり、お手紙を書いています。お金に対する考え方です。夫と二人暮らしで、20代は経験にお金を使ってきましたが、30代になって貯金に目を向けるようになりました。500万円程度の貯金はあるので、当面の生活防衛資金という意味では問題ありません。ただこの後について迷子です。長い目で言うと5年後くらいに家を買って、家の近くでカフェを運営したいなと思っています。もしかしたら子供も生まれるかもしれません。短い目で言うと旅行が大好きで、体が動く若いうちにどんどん旅行に行った方がいいのかなとも思うのですが、30代だしそろそろ貯金と思ったりもします。外食も大好きで、今日の自分を喜ばせるにはとっても重要です。そこに世間一般で言われる老後問題や円安など聞いていると、一体どういう気持ち、目標でお金と向き合えばいいのかわからなくなってしまいました。大輝さんは具体的な貯金目標とか決めていますか？また趣味ややりたいことのバランスはどのように考えていますか？はい、というレターですね。エリさん、ありがとうございます。まあね、これがもし心理カウンセリングやったとしたら、エリさんのお話をね、もっともっと聞かせてもらってっていうことになるんですけれども、まあ配信ということもあるし、エリさんからのご質問としては、大輝さんはどうですかっていうね、僕がどうか、僕らが渡辺夫婦がどうかっていうことも質問いただいているので、そちらについてもね、自分の話としてもお答えしたいと、思います。で、そうですね。まあ、まずじゃあ僕らがどうかみたいな、話からしたいなと思うんですけども、多分、レターいただいたエリさんと同年代かなと思います。何歳というのは書かれていないんですが、まあ30代になって貯金に目を向けるようになりましたと書かれているように、多分30代前半ぐらいの方なのかなって思います。で、僕らがね、今32歳なので、はい、まあ30代前半ぐらいかなと、想定しながらね、読ませてもらいました。で、夫と2人暮らしというのも一緒ですね。で、まあもしかしたら子供も生まれるかもしれません。まあ僕らもね、将来、どうなるかっていうのはわからないんですが、まあ生まれるかもしれないし、2人かもしれんし、ちょっとその辺はね、確定はしてないっていう意味では、同じような状況かもしれないです。はい。で、僕がですね、その貯金とかお金についてどう考えてるかなんですが、まあ、どう、ね、僕のことどう思われてたかわかんないですが、多分ね、思ってるよりは適当な人やと思います。実は。お金はね、結構管理ちゃんとしてるし、ちゃんとしてる。まあまあ、ちゃんとしてるし、過去にはね、家計簿アプリとのタイアップ、なんかもさせてもらったことあるんですが、もう何年もね、大学生の頃から使ってる家計簿アプリ、未だに使ってます。だから10年ぐらい使ってんのかな。マネーフォワードミーっていうね、アプリを使って家計簿もつけてます。で、自分で事業もしてるんで、その支出の登録とか、決算とかね、会計とかそういうのも自分でやってます。で、もともと銀行員でもあります。まあ、それはあんま関係ないかもしれないですけど、銀行員でもね、全然貯金しない人とか、お金遣い荒い人はいっぱいいるんで、銀行員やからお金きちっとしてるというね、自分のお金きちっとしてるかっていうと、実はそうでもないっていうのが現実なんですが、まあまあまあ、お金管理は、僕はまあ、きちっとしてる方なのかなという自覚はあります。ただ何か目標を決めて貯金をしているというわけでは必ずしもないんですよね。で、家計簿アプリで家計簿をね、毎月というか、その毎日つけてるのはつけてるんですけども、 じゃあなんかこう月々の予算っていうのがあって、なんか外食は月何万円とかね、食費は月何万円とか、光熱費はいくらまでとかね、服飾費はいくらで、交際費がいくらでとか、これこれは何万円までが予算ですとか決めて、で今月あーなんか服何点か買って、もう予算そろそろオーバーなるからもう今月は買わんとこうとか、外食もいくらまでって決めてるからもういかんとこうとか、そういう管理をしてるかっていうと全然してないんですよ。予算なし、なんかただ今月どうやったかっていうのだけをつけて、で家計簿アプリなんで、その銀行口座とか、あの投資信託の残高とか一覧で全部バーンって紐付けてるとね、出るんで、まあそれで総資産いくらあんねんなっていうのを把握したりっていう。で食費とかもつけてるけど、振り返ることはあんましてないっすね。なんか月々いくらなんかもあんま分かってないけど、まあ一応つけてるみたいな、感じで、なんか家計簿つけてるはつけてるけど、なんかそれをめちゃくちゃ活用して、なんか予算決めてセーブして、で月々何万円貯金したいとかね、何年後にいくら行きたいとかね、そういうことやってるかっていうと一切やってないんですよ、一切。でなんでそれしてないのっていうと、まあ一言で言うとめんどくさいから別に目標を決めてそんなやりたないわみたいな、その食費が今月予算オーバーやからやめとこかとか我慢すんのも嫌やしね、服とか買って別に買いたいもんがあったら買うし、別に買いたなかったら買わへんしっていうね、なんかその月々鳴らして予算決めても、なんかその時欲しいかどうかって分かんなかったりするじゃないですか。で光熱費買って、その水使いすぎやからお風呂控えようかとかね、ガス代高いから料理やめようかとか、まあうち電気ですけど電気代ちょっと今月多いからエアコン止めとこうかとか、そんなわけにもいかないじゃないですかもう自分の快適なように使いたいと思うし、まあ、なるようになるわって感じでやってます。で貯金はある意味その積立投資、投資信託の積立が、まあある意味一定の貯金、毎月ね決めた額が勝手に貯金されるんで、まあ何も考えずにバンバン銀行口座からお金、クレジットカードとかでお金使ってたとしても、一応投資信託にお金は毎月逃げていってるんで、それで一定額の貯金はできてるよねみたいな、まあそういう最終防衛ラインみたいなのはあるんですけど、まあとにかくそんな貯金がとか毎月こうでとか予算こうでっていうのは考えてないです。で、まあめんどくさいからっていうのは言ったんですけど、ベースとして僕らって結構倹約家なんですよ。ベースがその浪費家じゃなくて倹約家なんで、ほっといてもお金はあんまり使わない方向に基本的に行動していく方なんですよまあその外食行こうかとかね、なんやらかんやらとかあったりするけど、じゃあ毎日外食しまくってるかって言ったらそんなことないし、外食する言うてもね、なんか高級なね、一人1万円2万円とかねするような外食をバンバン行ってるかっていうと行かへんしで服買ってなんかブランド物ばっかり買ったりとかね、そういうことでもなくて、ユニクロとかね無印とか多いし、まあ、交際費買ってね知れてますし、旅行もそんなね毎月バンバン行ったり海外旅行行きまくったりとかいう感じでもないんで、まあなんかほっといてもそんなお金バンバン使って貯金も切り崩してって感じにはならない生活環境というか、まあ自分らのこう性格でもあるんで、まあそういう意味でなんかもうあえてこうなんか貯金いくらしないととか、貯金に意識を向けなくてもまあ別に大丈夫でしょみたいなのがベースにあります。まあだからお金の管理はマメな方かなという気もするんですが、貯金に関してはあんまり厳密に考えてなくて、外食も行きたい時に行くし、旅行も行きたい時に行くし、服も買いたいもん買うし、光熱費とかに関してももうエアコンとか別に使えたように使うし、でレターにもありますけど老後問題とかもね言われますよね。なんですけど僕あんまり気にしてなくて、というかもうよく分かってないですあんまりなんやらかんやらとか言って、もうなんか自分にあんまり関係ないというか、関係あるんですけど、まあまあ大丈夫やろと、なるようになるやろっていうのがあって、なんかあんまり老後が老後があって考えてないというか、考えたくないんですよね。なんか自分の老後ってね、もうなんか先すぎて何十年後とかで もうなんかその時じゃあお金いくらあったらその時のためにいくら貯めないとみたいなって考えんのがもう嫌やしで確かに年金とかねそら少ないと思いますよ、少ないと思うんですけど、僕じゃあ老後っていうかそのいわゆる定年退職、年金定年退職っていうかないし、あの個人事業主なんで定年退職がないし、その年金ね受給できる年齢になったとしても何かしらこう仕事というか、もうしてると思うんですよ。だから定年退職した後年金でやっていけるようにいくら貯金ないととかいうことは特に考えてないですし、まあなんかその時あるお金で幸せに生きるよねって思うからまあなんかなるようになるさみたいないうふうにも思ってますかね。まあめちゃくちゃ楽観的というかね、ちょっと慎重な人からしたらいやいやそんなんって思われるかもしれないですけど、僕はもうなんかもうなるようになるかなっていうふうにお金に関してはね思ってるんで、まあ別にこれまで通り、やってきゃいいかなっていうぐらいにしか考えてないです。で、趣味はやりたいことのバランスはどのように考えてますかってことなんですけど、まあこれもなるようになるかなっていうふうに思ってて、まあそんなお金かかる趣味っていうのが特にねないんでっていうのもあるんですが、まあやりたいことがあったらそれにお金はしっかり使うよって感じかな。最近で言うとこの心理学の学びとかカウンセリングの学びとか体験に関するお金はもう射止めなくというかもうガンガン使ってますね。これこの前声日記のねメンバーシップの方でもお話ししたんですが、もうそのやりたいことのために収入も減らしたし、で支出も増やしたしみたいな風に、やったりもするんで、自分の本当のやりたいことに関してはそのお金も使いたいと思うし、その時間とか労力もしっかり割いてそれにコミットしたいなと。で、僕ら倹約かというかね、あの倹約な方ですとはお伝えしたんですけども、なんか倹約でお金ばっか貯めててもしゃあないじゃないですか。お金って使ってなんぼやと思うんであるだけやったらまあ安心はね、生活の安心感っていうのはもちろんあるんですけど、貯めてばっかりでもしゃあないんで、倹約ね日頃基本的にしてる分使う時にはちゃんと使いたいと思ってるんで、だからやりたいこと、まあ趣味でもそうですけど、これやりたい、これに使いたいっていうことがあったらちゃんと使ってあげる。で、そのために、まあ、日頃倹約で貯金もしてっていう風には思ってるかな。だからやりたいことがあるときに、なんかお金ないからできひんとか、ちょっと悔しいなって思うんで。だからもうやりたいことに関してはもう貯金がどうこうじゃなくて、ちゃんと、お金は使ってあげたいと考えてます。ただまあ、無一文になると生活の不安っていうのがあるんで、まあその当面の生活資金みたいなのはちゃんと確保しながら、でもそれ以外ってもう余剰資金なんで、ある意味ね、もう年金問題2000万がとか言っててもね、もうしゃあないと思ってるんで、そうじゃなくてまあ当面の生活資金ね、安心できる資金は確保した上で、それ以外はもう全然自分の好きなこととかやりたいこととか挑戦したいことにお金使っていいっていう風には思ってるんで、もう使いたいタイミングがあったらバーンと使って OK、 どんどん使って OK って感じの、まあ考え方かなーっていうふうには思います。なんか喋ってみてそんな大したこと言ってないというかなんかエリさんにとってもなんかどれぐらい参考に なったのかすらもちょっと自信ないですけどもまあ一応僕はこんな感じですっていうことをお話ししてみました。はい、僕のねなんかこう考え方みたいなのもお話しましたが、まあ何かね、考えるきっかけになればいいなと思います。エリさんレターありがとうございます。はい、では続いてです。渡辺夫婦のお二人さん、こんにちは。こんにちは。海外在住のステラと言います。ちっぽけなことかもしれないのですが、少しモヤモヤしているので聞いてください。旦那が先日パソコンでしかできないゲームがあるから買いたいと言いました。パソコンゲームですね。私たちの家には私が日本から持ってきた仕事やプライベートで使っているパソコンがあります。直感的に私は嫌でした。理由は容量もたくさん使うだろうし、仕事でも使っているので何かの影響でパソコンが使えなくなってしまったら怖いからです。 ちなみにゲームはオフラインでできるものです。あ、共用で使ってらっしゃるんですね。ステラさんが持ってきたパソコンを、旦那さんも一緒に使ってるんですよね。で、そのパソコンでゲームしたいと言ってるけど、ちょっと嫌やなと。うん。ですが、旦那に嫌と言えませんでした。あら。実際、特にパソコンの容量には現状問題ないし、オフラインでできるのならあまり影響もないしいいよねと思った自分がいて、でもここで断ったらなんて心が狭いんだろうと思われるかもしれないと思ったのも本音です。うん。私の警戒心、独占欲のようなものが強く、自分でも自分のこういうところしんどいなぁと思う感覚もあります。大輝さんはご家族や友達など親しい関係でもどうしても譲れないことやこだわりなどはあったりしますか？またそれとどう向き合っていますか？よければご意見ください。はい、ステラさん、レターありがとうございます。まあ、日本から持ってきた仕事やプライベートで使ってるパソコンがありますってことで、まあ、大事なね、パソコンですよね。仕事がね、できなくなっちゃうんで、パソコン何かね、悪影響があっちゃうと。うん。で、しかも、海外在住ってことなんで、パソコンね、新しく買い替える言うても、海外の店舗でパソコンね、買おうとすると、また、大変なんですよ、あれ。僕もベトナム在住の時に、パソコン買っても、なんか大変というか、まず、キーボードの配列がね、日本語配列じゃなかったりしますよね、現地で買ったりすると。ね、あの、配列違うんですよ、なんか、日本語がまず書いてないですしね、表記とか。なんか設定とかも言語の設定とかもあのデフォルトがその英語とかになってたりするんでなんかその辺もややこしかったりするしね。まあネットでねなんかこう日本語対応とか日本語配列のパソコン買ったりしてもいいんかもしれないですけど、まあでもねちょっとやっぱりなんか海外でパソコンが買い替えるっていうのもなんか大変やなみたいな経験もあったりしたし、まあ何より高額なねお買い物なんでやっぱ壊れてほしくないですよね基本ね。うん。まあただ、旦那に嫌とは言えませんでしたと。うん。嫌と言ったらね心が狭いんだろうと思われるかもしれないと思ったのも本音です。まあね、ゲームインストールしても容量問題ないし、オンラインじゃなくてね、オフラインやったら、まあネットつながん分、なんかこう、ウイルス入ってきたとかね、そんなんもないんかなとかね、大丈夫かなって、思った自分もいるけど、でも嫌やなと思った自分もいる。ただその嫌やなと思った自分に対しては、こんなんでね、別にパソコンインストールしても特に問題ないんやし、そんなんで断ったら、そんなんで断る自分ってどうなん？うん、そう思って我慢しちゃったんですよね。嫌って言えなかった。まあそら嫌って言えなかった我慢しちゃったってことであればモヤモヤってね残っちゃうんかなって思うし、そんな私の警戒心、独占欲っていうのがどういうものなのかな。まあね、なんか自分でもこういうところしんどいな嫌やなっていうことも思っちゃったってことなんでね、それはまあモヤモヤしてしんどいかなって思います。まあステラさんね、ほんまになんかもしね自分のこう抑えてる感情とか気持ちがあるんやったら出してくださいね、認めてあげてくださいね。あの最近よく言ってると思うんですけど、感情便秘とかもねありますよね。はい、もう嫌やなと思った感情ね、嫌は嫌でいいじゃないですか。しかもステラさんのねパソコンやし、自分の所有物をね旦那さんにどう使ってもらうかは別にご自身で決めてもいい話やと思うんですよね。そんな嫌やわと、そんなゲームなんかインストールしたら怖いわと、やって言えへんかったって思いながら、あのクッションバシバシ殴るとかね、ちょっとなんか叫ぶとかね、あの発散させるっていうのは、もうこれはもう別にステラさんに限らずですけど、もうみんなね溜め込みすぎるぐらいやったらもう自分でちゃんと出してください。直感的に嫌と思った自分もこんなことで嫌って言うなんて、自分はなんて警戒心が強いの、独占欲が強いのと、こんな自分嫌やなってね否定しちゃう自分ももちろんいるんですけど、そう思っちゃう自分もいるんで、その自分もねちゃんと見てあげてほしいなっていうのは思います。でちなみになんですけど、ステラさんね、旦那さんが先日パソコンでしかできないゲームがあるから買いたいと言いましたって言って、直感的に私は嫌でしたとおっしゃってます。 で理由は容量もたくさん使うだろうし仕事でも使ってるんでね何らかの影響でパソコンが使えなくなってしまったら怖いからですって書かれてるんですけど、パソコンが使えなくなってしまったら怖いだけですか？思ったことって本当はどうですか？これだけやったら別にね全然いいんですよ、うん、いいんですけど、もしね他にも理由あったりしないですか？そもそも旦那さんが、パソコンでゲームするということに関しては OK ですか？あ、全然いいよ、家でパソコン、まあパソコンじゃなくてもいいわ、ゲームでもいいわテレビゲームであったとしてもスイッチでもね、プレイステーションでもいいですよ。旦那さんが家でゲームすることに関しては全然 OK ですか？あるいは旦那さんがパソコンでゲームをする、もし自分のパソコンを持ってたとしたら嫌とか思わなかったですか？旦那さんがね容量使うし仕事でも使ってるから影響あったら怖いって話なんですけど、旦那さんが自前のパソコンを持っててそれでゲームするわって言ってたとしたら全然問題ないですか？オールオッケーですか？あるいは、パソコンゲームしたいっていう話なんですけど、容量使うなとか、パソコンになんか悪影響あった仕事に支障出るから嫌やなだけじゃなくて、例えばそもそも自分のパソコンでなんかゲームとかされるのが嫌やとか、占有されるのが嫌やとか、もう使われるの自体も実は嫌やったとか、何かそういう事情はないですか？ちょっとね、まあこれは僕のなんとなくの感覚なんですけど、ステラさんこの容量使うしパソコン使えなくなったら怖いなだけじゃなさそうな気もするんですよね。このなんか嫌やという理由がねちゃうかな。まあそうじゃなかったとしたらね、いやもうこれだけですと、理由はこれだけですというのであれば、そうですかすいませんっていうことなんですけど、なんかそれだけなんかなっていうのがちょっと気がかりでした。でもしほんまに嫌な理由他にもあるけどそれはなかったことにして、容量使うしパソコン影響あったら怖いっていう理由でまとめようとしてるんやったら、それもまたモヤモヤしますよ。だってほんまの理由、例えばそもそも使ってほしくないとかゲームしてほしくないとか、例えばですよ、例えばそういう思いがあったとしてそれをなかったことにしてたら、そのねほんまに感じてる自分の思いたちが私の言い分も聞いてよって言ってきますよなんか自分のねやっぱ思った感情とか気持ちってなかったことにはねなかなかできないんで、うん、もしねちょっと自分の胸にこう手を当ててこう目をつぶってね、あの時どうやったかな、今どう思ってるかなってちょっと集中ねじっくりこうね味わってみて、あそもそもなんか嫌やったなとか他にも思ったことあったなっていうことであれば、ちょっとそこもね見てあげてあげてほしいなっていうのはちょっと思いました。
はい、というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルへのね、レター引き続き募集しています。アプリから匿名でも送っていただけますので、お気軽にお寄せください。ご相談、ご質問、こんな話して、などリクエスト、募集しております。またメンバーシップの方では声日記ということで、メンバー限定のね、放送なんかもしています。オフ会やカウンセリングのね、ご案内もしていますので、ぜひ興味ある方はメンバーシップも、ご参加ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。